もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、お世話になります。はい。お願いいたします。
最初に年齢を教えてください。
66歳です。
66歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
主人50代で亡くなったんですけど。
で、今、そうすると、お一人で暮らして
る。はい。
で、お子さんはもう独立してるんですか？
私、再婚なんで、さっきの主人の子供が3人います。
あ、そうですか。
はい。
で、まあもちろん別に暮らしてるわけですね。はい、わかりました、はい。はい、それでどんな相談ですか？
私が今66歳一人なんで、主人の遺産の名前が主人の父親の名前なもんですので、私が亡くなった時に子供たちが整理するのに困るだろうなという相談なんですけど。
亡くなられたご主人なんだけど、そのご主人の、財産が、土地建物が、はい、ご主人の父親の名義になっているということですね。
はい。はい、全部じゃないんですけどね。
はい、はい。
私と主人との間で買ったもんは、私の名前になってるんですけど。
はい。後で、専門の弁護士の先生に伺いますけれども、
はい、
そうすると、ご主人とあなたとの間の、でできた財産については、あなたの名義になっていると。で、あなたとご主人との間には子供はいないと。
はい。
それで今、ご主人、亡くなったご主人の財産っていうのは、あなたの名前になって以外のは、ご主人の父親のものであると。
はい。
で、あなたとしては、何が問題なわけですか？
主人の義理の母親の面倒を主人がずっと見てきたんですけど、
はい。
結局亡くなった時に、
亡くなった時っていうのはご主人の父親ですね。
いや、お母さんが亡くなった時に、
はい、
主人がずっと今まで二十何年間一緒にお母さんと二人で生活してきた中で、
はい、
一緒に気づいた財産とかなんか全部そのお母さんの子供さんの方に全部行ってしまったんです。
は
い、それでお葬式の費用も全部一切いただけんと、その子供ちゃんがお金で持ってきたから、その今私が名義書いたいっていう、その田んぼとか家とかの3分の1の分を、現金でくださいって言われた時には、その現金が一緒もないので、出すことができるので、そんな土地で渡したらいいとか、そういうような解決方法があるんかなと思ってお聞きしたんですけど。
はい、ちょっと、全貌ははっきりしないけど、それで今日あなたの相談したいのは、
今住んでいるところの、
うん、住んでいるところの名義は誰の名前なんです
か？父親の名前です。
父親の名前っていうのはご主人の父親の名前？
はい、そうです。
になってるわけですね。
はい、はい。
そうするとそれを、
私が亡くなったらもう名前を誰にするっていうこともできないままなったら困るんで、ちゃんと言っとるうちにちゃんとしなしとこうかな。
ああ、そうか。住んでいるところはあなたの名前ではないと。
はい。
ご主人の名義であると。
主人の父親の名義。
父親の名義ですよね。
はい、はい、
はい、はい。だけれども、私が亡くなった時のことを考えて、
はい。
このご主人の父親の名義の土地を、どういうふうに、
農地とかがあるんで、その農地の方で取ってくださいっていうことは、その子供母親の子供さんの方に言うことはできるもんでしょうか。
義理の母親の子供ですね。
はい、
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の中川淳先生がいらっしゃってるので、
はい、
伺ってみたいと思います。
こんにちは、中川です。
お世話になります。
ちょっと整理したいんですけどもね。
はい。
まず、ご主人のお父さんが先に亡くなられて、そこで相続があった。
はい。
ですね。
はい。
で、その時には、後添えで見えたんでしょうか、その義理のお母さん。
はい。はい。
それと、その義理のお母さんとの間の子供さんが何人かいらっしゃって。
はい。さっき、さっきのご主人様の子供さんです。主人の父親の子供はいないんです。その人の間には。
あ、そっちも先父の。 子供なんですか？
はい、はい、でも主人との血縁関係はないんです。
いや、そうしますとね、
はい、
その後添さんの義理のお母さんね、お父さんが27年面倒を見ていたっていう、
はい、
そちらとはまあ、今みたいな問題出てるから、養子縁組をしてなかったわけね。
はい、そうです。
はい。で、してなかったから、その、お父さんが面倒を見てた義理のお母さん、その相続については、その義理のお母さんの先夫との間の子供に行ってしまう。そこはわかるんですよね。
はい。はい、
その以前の、もともとお父さんの相続、はい、ね、はい、ご主人のお父さんの相続の時には、
はい。
まあ、相続分がもう今と同じになった時期だと考えて、
はい、
半分がお母さんの千代さんへ行って、
はいはい、
残り半分がお父さんに来てるはずですね、その時点で、
はい、はい、その時点で全然名義も買ったままに、母親が、義理の母親が亡くなったんです。
そうすると最初のそのお父さんの時の相続の処理っていうのは何もされてなかった？
してなかったんです。
はあ。
何もしてないまま、今度、後入りのお母さん、後のお母さんが、亡くなったから、なおややこしになったんです。
それで、その、後添えで見えた義理のお母さん、
はい。
の相続の時に、
はい。
は、どういうことをされたの？その、まず預貯金、現金類については。
全部、その、向こうの子供さんにもお金持って行ったんです。
ひょっとしてね、預貯金は持ってかれたっていう、その預貯金っていうのは、はい、全部その、後添えのお母さん名義だったんですか？
はい、はい。
お母さん名義になってたんですか？もう、はい、亡くなられた時点で。
亡くなる2年前に全部お母さんの名前にお母さんが書いてたんです。
はあ。
主人とか主人の妹とかおったんですけどね。
ご主人には妹さんがいたの？
はい。
それで、妹さんっていうのはいいですか？
はい。
ちょっと、ご主人の妹さんっておっしゃるのは、ご主人が、
はい、
その、義理の母親じゃない、ね、ご主人のお母さん、前のね、はい、亡くなられたのか離婚されたのか知らないけど。
亡くなったんです。
亡くなられたのね。
はいはい、
先に亡くなられた、
はい、
前のお母さんとの間にご主人はご兄弟がいらしたの？
はい、はい。はい、
妹さんと二人兄弟だったの？
はい。なんで三人おったんですけど、一人赤ちゃんの時死んだんです。
ああ、じゃあ二人だね。
はい、今二人だったんです。はい。
厄介な話ですね。そうするとね、実際の今権利関係を言うとね、
はい、
そのお父さんで名義もお父さんのままですから、
はい、
その今の土地について言えば、
はい、
自宅の土地について言えば、まあ、仮にそれだけに限定して簡略化するためにね、
はい、
それだけに限定して考えてみましょう。半分が、
はい、
その、ご妻さん、
はい、
義理のお母さん、
はい、
のところへ行ってて、それが、そのまま、義理のお母さんの先父の子供さんね、
はい、
のところへ引き継がれてるんですよ。
はい、
で、そちらも、亡くなった人がいれば、代襲でさらに下へ行ってるんだけども、
はい、
で、残りの二分の一、
はい、
については、お父さんと、それからお父さんの実の妹さん。
はい。
これがまだ権利を持ってるんですよ。
はい。
そういう今、合流っていう共有のちょっと特殊な状態、未分割の共有ですけども、はい、未だにそんな状態にあるんです、自宅の土地は。
はい。
で、そうするとね、それきちんとしたいっていうことであれば、
はい。
そこを今の段階で、遺産分割そのものはね、
はい、
時効はありませんから、
はい、
税務上の申告でよく10ヶ月って言うけども、あれは申告の問題だけの話であって、
はい、
だから未分割のままですから、 お父さん名義なんだけど、はい、実は潜在的にそれが、半分は義理のお母さんへ行って、
はい、
それから残り二分の一の、二、
はい、
分の一の、だから四分の一が、はい、ご主人に来てて、
はい、
ね。で、ただご主人が、
はい、
と、あなたの間に、子供さんがいないから、
はい、
あなたが、多分四分の三で、で、妹さんが、その二分の一の、四分の一だと思うけれども、ちょっと割合間違ってるかもしれないけども、
はい。
したがってその妹さんの方が、四分の一プラス、二分の一の四分の一と八分の一。
はい。
ね？
はい。
で、あなたが二分の一の四分の三。
はい。
を承継してるって、まあ、まあね、ぐちゃぐちゃな、それだけが、
はい、
協議をして、
はい、
その未分割分の土地について、
はい、
どないするかを決めにはいかんと、
はい、
いうことになるんですよ。
はい、
これね、
はい、
お父さんの遺産分割がきちんと終わってないんですよ。
はい、
で、これ、きちんと処理しようと思ったら、
はい、
それについての、その遺産分割の協議なり何なりを、ここのところできちんとやっといて、
はい、
それなりの処理をしなきゃいけなくて、
はい、
で、あと田んぼがあるんですか？
はい、たくさん。
たくさんあるのね。
はい、
ただ、そのお母さん側の、その持ってった3人の子供たちっていうのは農家の方ではないの？
はい。
ちゃうの？
はい。
ああ、そうすると田んぼもらってもしょうがないし、 もらいようもないわけだな。
はい。
その田んぼってのは本当の田んぼなんですか？
はい。
あら、そう。
はい。6田んぼがあります。
今どうしてんの？
近所の人がお野菜少し作ってます。
あ、近所の人に小作に貸してるわけ？
はい。
はあ。
本当にか、草がえん程度の管理ぐらい。
ああ、そうか、はい。お母さんやるわけ、やることもできないからね。
まあ、よう、使えるよう使わない。
はあ。その田んぼの周りもみんな田んぼ？
はい。
あ、じゃあ、全くそこを住宅にするわけにはいかんとちね。要するに、
はい、
宅地に転用できますかっていう。うん、
施策はよく、分譲とかはできてます。
できてるの？
はい。
あ、じゃあその気になれば転用許可も、下りなくもないような環境なの？
はい。
うん、そうするとね、
はい、
さっきアイデアとしておっしゃってた、田んぼくれてやってもいいから、
はい、
自社の土地を守りたいと、
はい、
こっちのもんにしたいと、
はい、
いうカードにはなるわな。
はい、
つまり田んぼもらってもしょうがないし、もらいようがないですよね。
はいはい、
だけど転用して住宅にできて、
はい、
売れる土地ならば、
はい、
売って金にするから処理せんかっていう。
そういう提案はできます
か、ね。できるね。
はい、
はい、はい。これね、
はい、
やっぱりどなたか弁護士頼みなさい。
はい、
手に負えませんよ。弁護士だってこれ大変だもん。
はい、
ともかくね、今から手つけて、
はい、
急いでそれ、はい、もう始められた方がいいっすよ。
はい、宅地もね、宅地坪とか50坪ぐらいやったら、まあ別に電気に払ってもいいんですけど、450坪ほどあるんですよ。
自宅の敷地が450坪もあんの？
はい。
わお。
だからそれを半分とか3分の1なんか現金化してくれるから、とてもじゃないけど、できるのでね。
はあ。これ結構大変な作業ですから。
はい。
はい。
はい、
頑張ってやってください。
はい、すいません。ありがとうございます。
はい。
はい、どうも失礼します。
はい、すいませんでした。はい